回からの続きだよ。
あとは最近見た中で何かこれは語っておきたいと思うものがありましたら。
そうですね、自分はちょっと劇場で見たのがあんまりないんで、皆さんの、
うん、ファーストマンを話します。
いいですよ。
大絶賛。
僕は面白かったです、これ、
うん
うん、ただすごく見た環境に左右されてる可能性もある。
僕ね、アクアマン見た後、乗り換え0分で見たのが多分ダメだった
と思います。まずそれすごくダメだと思いました。
ヒャッハーってなってる、もうそれを引きずった状態で見に行ったんで、もうスーンってなっちゃったんですよ、ね。
このはしごはまずいよね。
うん、
映画のベクトルとして全く違う。
違いますもんね、
うん、そうなんですよね。で、ファーストマンがやっぱり描いてることっていうのは、この宇宙開発っていうのがその当時どういうものだったのかっていうのを、まあほとんどの人はやっぱアームストロングの視点、ライアン・ゴズリングちゃんが、ね、演じてる、あの、寡黙な演技でやってますけど、うん、あの、アームストロングたちが挑んだ、アームストロングの視点を基本的には中心に描いてるんだっていうか、僕はやっぱり最終的に NASA の映画だと思って見てたところがあったんで、うん、NASA がその月面着陸行くまでにソ連にどんだけ負けてたかっていうのとかもやっぱりちゃんと語ってたから、
うん。
で、そういう中でこう、何人も犠牲者がいた、パイロットで。その犠牲の上に、こう、うんうん、いつ自分がその犠牲になるのかどうかっていう緊迫感が奥さんの顔だけで表現されるのよね、マックの映画。ほんでゴズリング何考えてるか分からへんから、
もう分かんない、
本当にイライラするよねこれっていう、あの緊張感。ただあのゴズリングが感情をあらわにするシーンっていうのが、あの着陸ロケットの訓練の時のね、あの、落っこちても落っこちて顔面傷だらけになった時にスタッフに怒るところがあるんだけれど、あの時に初めて感情らしい感情がガッて出てきたところで僕泣き出してしまったんですよ、ポロポロポロポロって。だからこの今アームストロングが背負ったのはやっぱり犠牲になった友達がいっぱいおるもんなって、自分もいずれはそうなるかもしれへんし、彼らのためにも成功させたいしって、いろんな感情がこの無表情の中にあるんだろうなって思うと
ずっと死んだ魚の目してますね。
すごい、ずっと死んだ魚の目してた。
それは実際にアームストロングがそういう人だった
っていう、だったらしいっすよ、
うん、
ほとんどなんか喋らない人、
うん、
で、
うん、
その月面着陸しないといけないというのも奥さんギリギリまで知らんかったっていう、
うん、
だから何をしてるのかわからない。ほんでまたあれはっきりとは映画では描いてないんですけど、当然あの NASA のパイロットの家族も全部あの NASA の敷地内に詰め込まれてる、
うん、
状態、いわゆる会社の寮みたいな感じよね、
うん、
になってて、近所の同僚がコロッと死ぬんですよ、訓練段階で、
うん、
で次は私の旦那かもしれない、次は私の旦那かもしれないっていう、この不安感がずっと奥さんの中に漂うんやけど、うん、アームストロングは何考えてるかがわからないっていう、うん、この夫婦の関係性、そこにこう、
そう、
昔娘が病気で死んでて助けられなかったっていうのの娘の幻影にちょっと囚われてるところがアームストロングがあるっていうのがずっとジャブで聞いてくるっていう、なんともね、なんとも僕を感情移入していった映画でしたね。
あ
ーっとアームストロングに感情移入したんですよね、ここ
の映画。
だから乗ってる感じになったんですよ、その
そう
ロケット、ま
あ、これ本当にロケットに乗る疑似体験映画
と
本当に思うんですけど、
うん、だと思います。
うん、こう そのまずライアン・ゴズリングの感情の起伏がほとんどないから、
うん、
そのドラマチックじゃないんですよ。
そうですね、
ドラマチックじゃなくて平坦なんですよ、
うんうんうん、
見てる部分にはね、うんうんうん、で、あの家でその明日打ち上げや言うんでライアン・ゴズリングはずっとあの身支度してるじゃないですか、うん、
してましたね。
で嫁が下手したら死ぬかもしれんのやから子供たちにちゃんと説明してあげてよっつってめっちゃ言うんやけど、それでも死んだ魚の上でしょ、うん、本当こいつは一体何を考えてるのかっていうのが分からんのと、その家庭あるあるもあって、うん、見てられなかったっていう。気がキューッとなって
お腹が痛くなったんです。あなた昨日また映画見てたんでしょ、うん、みたいな状況よね、うん、ロケットのことばかり考えてみたいな、
うん、
また家族を帰り見ないんだから、うん、みたいなものもありますからね。
映画見に行ったよ、ね、ホワイトオンザムーンってなったんで。
いやだからまあもともとアポロの前にジェミニ計画っていうのがあって、そのジェミニの8号にアームストロングが乗ってた時に、はい、あのドッキングに失敗するんですよね。でドッキングに失敗して、うん、通信がなさとできない状況で戻らなあかんってなった時に、
うん、
うちその乗ってる缶桶ですよね、言うてみたらロケット、うん、あんな狭い中で、うん、あの詰め込まれた、うん、あの缶桶がずっと回ってる音最高でしたね、僕。ギュンギュン、あのリズム最高でしたね。ギュン
リズム
ってほんでピピピピピって音を願う音を願うギュンギュン、怖い、この映画ごっつ怖い。
確かに怖さはねありましたね。
あとあの電源系統の訓練と確認やってる時に3人のパイロットが並んで乗ってアポロに乗ってて、パチパチパチでスイッチやって、うん、なんか焦げ臭いでってなんやろな、あれだ漏電しててうわーって中でボワー燃えてうおーってなったら、あのその瞬間中で燃えてる人間映すんか思ったら、外側から蓋とだけコンっていう音がして黒い煙がシューって出てくるだけで、うん、そのエピソード終わったんですよ、
うん
う
ん、
怖ってこんなことなんねやって。でその次はもうアームストロングは宇宙船に乗ることになるんですけど、
うん、
もうあのもうカメラの前では宇宙に行く気分どうですかみたいな、
うん、
何のんきなこと言うてんねんこいつらみたいな、
うん、
もうロケットのあの発射台は処刑台にしか見えないし、僕は、
うん
うん、アポロはアポロで観光券しか見えないし、もうでもう乗っていく宇宙船の順番はロシアンルーレットにしか見えないし、もう何これって、何の映画見させられてんの今ってマーティン・スコセッシの映画これとか思いながら見てるんで、ね、後半僕、うん、だから月にたどり着いた時にキャッキャなったけど、
ロケット映画にしては珍しくロケット打ち上げシーンの俯瞰ショットがないんですよね。
ない。
そのダイナミックさが全くないんで、うん、ただ恐怖しかないっていう。
うん、あの乗ってるとこにハエがおってバーンって叩くんですよ、ハエを。
うん、
こう宇宙船の形とハエっていうのは僕ザ・フライしか思い出さないと思いながら。
融合しちゃう。
そう。そうそう。いわゆる特殊なハエが、あれはベルゼブブなんかなと思いながら。あそこにちょっとキリスト教的引用が入って
る。ああ、なるほど。
あの後、あれジェミニやったと思うから、確かあのハエが入るのが。あれで帰ってこれなくなりそうになって。
うん。
失敗したけど英雄なんですよね。あそこでアームストロングは無事に帰れたからっていう、ね。まあ、だから、なんつうか評価割れる映画とは思います。
もう、とにかく、まあ、特に宇宙に上がってからは音がねほぼないじゃないですか。
ないですね、無音状態で。
もう
クワイエットプライスのあいつらがやってくるのかっていうぐらいの音がない。あの映画すごい音してたな、これに比べるとって思いながら見てました。それぐらいの月は静寂感がすごかった。あそこはもうでもキューブリックの2001年宇宙の旅ですよね。音がなかったっていうことに関しては、
うん、
からキューブリックにはここと思って見てて、まあ周りでポップコーン食うとった人らが急いで食べ終わってたからね、映画始まった時に、
あの状況
ではなかなかって、これまずいぞこの映画っていうことに気がついたのか。
自分はどちらかというとやっぱ感情をこう表に出す映画の方が好みなんで、あそこまで感情を出さないと、まあそれがあってのラストとかも聞いてくるんだけれども、
そうですね、
ちょっと乗れなかった部分は正直あったかなと思いますね。あんだけセッションで感情むき出しにしてたのにと思いながら、
そうですね、逆の方にチャゼルは行きましたね、
振りましたね、
振りましたね、
振
った感はありますね今回。ただ音の使い方はやっぱ彼うまいなと思って、僕
それはもう計算してるのは、
音の使い方でもすっごい計算されてるなとかって思って、音声の使い方とか、で最後、まあ、かの人が演説するところが映るじゃないですか。それがどういうことやったか、その結果どうなったのかっていうのを考えると、やっぱり僕はいろいろ思うところはありますね。アームストロングは、ああいう結果になったけどっていう。まあでもスピルバーグが制作組織ドリームワークス出た瞬間、まあこの映画は大丈夫だろうという安心感、宇宙関係では、トランスフォーマーみたいな敵は出てこないって思ったあれマイケル・ベイやったん、絶対なんかゴズリングに襲いかかってくるやつが出てくんねやで、
そうね、空から長降ってきます、
降ってくるっていうねだからどっちかというとあれですよね、あの昔で言うとあのライトスタッフとか、アポロ13ですか、ああいう楽しさは全くない。
ない、だからそれを僕ちょっと期待してしまったかなっていうのもあると思う、確かに、
だからワクワク感は一切ないっていうのかな、その映画に。ただその月の空間っていうのの見せ方にはワクワクしたな。ああ、こういう風に見えたのかもって。
アイマックスで見る方がいいっていう話はね、
結果的にやっぱそこに落ち着いてしまう、あんまり僕は言いたかないねんけれど、見る環境に左右される映画の見方というのもどうなのかなちょっと思ってるところはあるんだけれど、やっぱそれはそれでこういうことをやるんやったらこうでない、こういうシアターの作りをやっぱり用意しとかないとやっぱダメなのかもしれないなっていう、思いはしたな。だから観光目的で来たらもういいんじゃねって思ったもんね、僕あの見終わった後このエクスポシティのファーストマンを、このアイマックスで見れるんならっていう
ならね、
観光の一つのスポットにこれをもう放り込んでいいんじゃねえの、もともと月の石置いてたとこなんだからここ
って、そうですね、
すごくそれは思いましたね。
じゃあ体験系、
そうですね、だから 4DX 体験したかったんですけどね、ちょっとその余裕がないですね、
多分ね打ち上げでめっちゃ揺れるんでしょうけど ね、
あのあれがすごい揺れる言ってましたよ、あの風さんパトレイバーって原作読みました、あのほんで一巻のあのレイバーに乗った時にめっちゃ揺れるいう話あるじゃないですか、訓練機の中に入ってシミュレーションやる時に、あのあれと同じことさせられるんですよ、ゴズリングが、
訓練で
訓練でぐるぐるぐるぐるって回されて、 4DX 同じように動くらしいんで、殺しにかかる、
実際に訓練を経験させ
る、させるんですよいや
ー、酔う人出たらどうするんやろ
ねえ、
まあ、賛否はパックリ分かれてますね、
分かれてますね、
見てたらね、
まあ、だからそういう部分でもいつものチャゼルの映画かなって
かもしれないですね、
まあ、あとあの脚本のこのジョシュ・シンガーの方かな、あのペンダゴンペーパーズ、とかあのスポットライト、
はい、
だから脚本なんていうのかな、史実ものの脚本を 作らせたら今結構トップクラスの脚本を書くようになってきてる人なんじゃないかなという感じがありますね。ドラマではフリンジとかのあれ脚本担当したりしてたみたいな、だからまあちょっとそういう面でもいろんな出るかなとか、まあシャゼルが撮った映画という意味ではやっぱり極限状態っていう部分なんだろうなと思うし、じゃあララランドは何の極限状態なのって聞かれると僕はそれは恋愛だろうっていう、それしかないよって、あれはあれなんですね、あの女の方の成長が一切描かれてないっていうで批判も受けてるんですねララランドは。あ、そういう見方もできるかって
言われるとそうやな、
でもまああれ男の話やからしゃあないんちゃうかなそこはって思う。まあそうですね、非常に、そうです、賛否分かれる映画でございますけど、
ね、すごいやっぱ注目作ではあったんですけど、この間ね渡良寺でやった、ボックスモフィース魔女のトップ100の中でもそんなに高い位置にはいなかったですよね。
そうなんですね、
大ヒットっていう感じでやっぱりないんかな、結構見る人選ぶ作品かなとは思いましたね。
それは思います。だから何これで終わる人も多分、多くいる、話題になってたか言ったけど、なんとかマンってついてねえとアクアマンしといたらよかったっていう
岸君も同じ日の
ヒーローものとね、ヒーローものと間違えて言ったら違うじゃねえかよ。
いや、本当、おっさん、ガーガー言って寝てるおっさんいましたよ、やっぱりね。
ね
え。なんか確かに今の話聞いてると寝そうな気がします。で、はって目が覚めたら宇宙に行ってて。
宇宙行っても無音ですから。
そうなんですよね。
多分気づかないですよ寝てても
、まあそんな感じでしたね。だからすごくいいんじゃないですかね、この面白かったっていう、あった合わなかったやと思うんですよ。もうスマスマさん、手ぶれ苦手じゃないですか。
そうなんですよ、もう
手ぶれしかないじゃないですか、ね、この映画
ぶっちゃけ手ぶれしかないんですよ。ガタヨシコバリにカメラが近いんですよ。
そうそう、
ヨシコバリ
暴れる君の目の前にヨシコがいるぐらいの感じのカメラワークなんで何のこと言ってるかわからんと思いますね。渡らず聞いてください。
そうですね、ぜひ、スパスパさんでヨシコといえばっていうところをねぜひ覚えていっていただきたいですね。はい、ファーストマンはこんな感じでしたかね。
こんな感じで、はい、はい、です
ね。まあ、あと女王陛下のお気に入りはすごく面白かったですよ。
見たいなこっちでやってないですよね。
ねえ、女優賞取ったからどうかなと思うんですけど、イオンねやれよと思うんですけどね。
ちょっとね、作品賞だったら間違いなくやると思うんですけど、見たいな、めっちゃ悪趣味やろうなと思いながら、
隣のご夫婦がなんか旦那さんがなんか久しぶりで二人で映画見るなみたいな始まる前に話してたんですよ。あれはなんかこのおっさん映画の最中奥さんに喋りそうやわと思って、ものすごくこのおっさん隣に来て嫌やな思って気おるんですよ。またああそうだ同じ列や思って、それも席一つ開けて隣やこれです、わ映画の最中喋られたないな、俺にとってこの映画めっちゃ大事やねんと思いながら、で見始めたらもうあのいきなり冒頭からそういう映画ではないっていうのをあの突きつけるんで、ランティモスは、始まって
ね、かましがあるんですね。
始まって一本立ってないぐらいでランティモススマッシュと言ってましたよ。
ランティモスね、アメリカ人はね、あのハルクスマッシュ、
ハルクスマッシュと一緒でやってくれたらランティモスって眉をしかめる状況がもういきなりでしたからね。期待通りでした私の、はい、面白かったです。
でもそのランティモス作品の中ではまたマイル
ド入りやすいです。すっごく入りやすいです、初級編なんですね、はい、超初級編、衣装も綺麗ですし、
うんうんうん、
フルチンでトマトぶつけられてて喜んでるおっさんとか見ないといけないですけどね、途中で。これだけはネタバレしておきましょう。どういう状況やねん、それって言われそうですけど、ほんまなんで。キャッキャキャッキャしてるんですよ。そのおっさんもぶつけられて嬉しそうなんですよ。キャッキャキャッキャしてるんですよ。
もう、ド変態映画。
そうですね。
安定の。
安定のド変態映画。安定のド変態。安定のド変態下克上映画ですね。まあ、うっかり、ランティモスっていう人の映画がなんか、面白いらしいから、一作目からきちんと見ようと思ったら、一作目で挫折する可能性があるんで、
うん。
慣れてからの方が過去の中に込めばいいかなっていうふうに僕はちょっと思います。
ああ、なるほど。免疫つけてからじゃないと、いきなりはちょっと強すぎるんです、ね。
これデビュー、これ、このギリシャ映画とんでもないなと思って僕見たんで。
でもすこぶる評判がいいんですよね。
でもこれ面白いですよ。僕は4作とも面白かったですよ、この人の作った映画。
これも同時になんじゃこりゃっていう人もいるんですよね。
そうですね、なんじゃこりゃでしょうね。あ、女王陛下のお気に入りはなんじゃこりゃじゃないと思いますわ。
あ、本当ですか。
うん、分かりやすいと思います。
分かりやすい。
そういう点でも町山さんは自分の解説っていうか、玉結びで、うん、大奥っていう言い方してて、
はいはい、言ってましたね、
うん。それが一番確かに分かりやすいだろうなと思ったけど、僕は昼ドラですわ。
ああ、ドロドロしとるんですね、うん。
ドロドロしとるから、昼ドラが好きな人はぜひ、ほんで、なんか、女王様の話やから、
うん、
歴史がどうのっていうのが気になる人もいるかもしれないんですけど、そんな歴史の話を一切するつもり、この監督、ないんで。
あ、ないんで？
ないです。はい。
史実がどうだったとかいう
のは、そのキャラクターのあれにはあるんですけど、うん、そこじゃないんですよね。うんうんうん、やりたいことは。箱庭の中で何があったのかっていうことだけに焦点合わせてきてるんで。
う
ん、
ああ。なるほど。
そこは聖なる鹿殺しのあの家族に何があったのかと同じノリですわ。それはもう本当最初のあの籠の中の乙女から変わってないんですよ、この人。
ああ、なるほどね。歴史に戻ろうと言いつつも、その歴史書に載るような内容をやるわけではないと。
ないと。
うん、
下克上の方がポイントなんですよね。
うん、
次女がどう、次女であるエマ・ストーンがどうのし上がっていくのかっていう。
ああ、
うん。そこの女同士の、砂の掛け合いですよね。
ああ。
そこをキャキャキャしながら見れるかどうか。
うん、当然暑さもあるんですか、暑さは。
暑さですか。
このベクトルが違う。
違うベクトルの暑さはあるし、男の方のセリフで、もう僕張り詰めてたまらないんだよって言うと、エマストーンの右手が勝手に縦に動き出すんですよ。
またか。
来たラッキーもスマーシュのところですよ。
手こき好きやな。
映画館終わってから隣のご夫婦立てなかったですね。
あ、
うん、で、ちょっとよろよろっとしながら、うん、旦那さんの方が立ち上がって、うん、
あ、
面白かったって言うてええんかどうかの空気ですね。
その空気すらやばい、
ね。お嫁さんはちょっと満足そうな顔してたんですけど、やっぱり面白かったやろな、きっとって、
うん、
楽しかったよねこれ。
アート系映画だと思ったらとんでもない内容だった
ね。とんでもないですね。
ね、典型的
に。相変わらず子供には罵声浴びせるしね。もう安定ですよ。子供いじめの好きかな、思いながら。え、悪趣味映画です。これは、だから僕は作品賞はないと思ってました。
ドルゴス・ランティモスと絶対友達になりたくないですよね。
ある意味なりたくないですね、僕は。はい、なりたくないけど、今一番興味ある監督ですね。
興味はある。興味はものすごくあるんだけど。
もうすでに次回作早見たいと思ってますからね、僕、ランティモス。
絶対性格悪いですよね。
いやー、これは面白かったな。
いやー、いいな。 ちょっと。
これ、僕はこれとサスペリアですね。とりあえず。サスペリアは、塚口三三劇場さんでやるんで、ダリオ・アルジェント版もやるらしいんで、両方見に行こうと思っております、私は、はい。サスペリアもこれまた賛否分かれると思うんですけどね。眠たくなるっていう人もいると思うんですよ。変態映画ですよ。
いやどうにかしてみたい。まあちょっと香川でも一件だけその単館系があるんで、そっちでやってくれそうな気はするんですけど。
ね。単館向きですわ、サスペリアは。
ですね。あ、サスペリアはやるんですよ。
あ、
サスペリアはね、3月、後半ぐらいでやるはずなんで、見に行ってきます、
ね。お気に入りもそうですね。ぜひ見ていただきた
い。はい、見て、見てみます。
カゴの中の乙女は見てないんですよね。
ああ、まだ見てないですね。それもちょっとチェックしてますんで。
犬が好きな数長さんなんかは、なんだこれはって言うかもしれないですけどね。
ああ。
どういう系なんですか？
いや、犬を大事にしてる系ですよ。
ああ。
おっさんが一人主人公なんですけど、
うん。
ある家族の日常を描いた映画なんですが、どう考えても娘と、双子の娘と息子が監禁されてるんですよ、家にずっと。
うん。
で、息子のことを長男って呼ぶんですよ。
うん。
で、娘のことを長女、次女って呼ぶんですよ、父親が。
うん。
ええ。ずっとその中で成長させられてるっていう。
あ、また歪んでそうな話やな。
ある理由から外の、家の外には絶対に出さないっていう。ただ、性欲だけは、長男の性欲だけは何とかしたらなあかんから、会社の警備員やってる女の人にチップあげて、うちの息子と寝てくれって言って。ほんで、そのベッドシーンが始まるときに、まず二人で、男の子の股間見て、女の人の方がやっぱり手を縦に動かすんですよ。
デフォルトや
もうね、テンプレートと呼んでますね、僕。
テンプレや
絶対ブレないよねって。
好きなんでしょうな、本人が。
好きなんでしょうな。
へぇ、すごいな。
そこは見せるのに、セックスシーンははっきり見せない。
むしろ手こきの方が好き、
好きみたいな、
うん、
こっちの方がいいでしょうみたいな、
うん、
支配されないんでしょうね、ランティモスは何らかの形で。
あ、
だから映画で描いてることと本人の願望って違うかもしれないですね、この監督の、なんかそういう歪みを感じますね、ランティモスは。だからまあ、今回こんなね、アカデミー賞準部門なんてノミネートされるなんて僕思ってなかったんで、ギリギリまで嘘やろと思ってましたからね。で、映画見てからも、あ、面白かった、でも10部門どれが選ばれるんやろうって不安。ほなら主演女優賞は取ったから、あ、それは納得って思って、それは納得って思って、女王陛下良かったよ、エマ・ストーンも良かったよ、女優さんには本当良かったですよ、レイチェル・ワイズしかり、まあ、レイチェル・ワイズがやってる役がチャーチルのおばあさんに当たる人なんかな。
へえ、でもその作品賞に選ばれることは間違いなくないやろうというのは分かってたんですか。
ゲスすぎて無理かなってちょっと思ってました。一歩間違えたらスカトロ映画やしな、これって。あっちこっちでゲロ吐くしなーって。ゲボー、ゲボー。
まあ、ランティモス映画を語るリクさんが楽しそうなこと、楽しそうなこと。
好きなんでしょうね。ツイッターでもキャーキャー言ってましたもんね、僕ね。
うん、楽しそうやな
と。これとサスペリアはずっとなんか語ってましたもんね、俺、キャキャ言いながら。
あ、やっとリクのツイート終わったわ思ったら夜中にまた回転し始めるからね。なんてもその映画はって
思い出したから。
そうなんですよ。ね、カゴの中の乙女は、あの外から侵入者がやってきて、長男が退治せよパパって言ったら、あの間違いなく猫が惨殺されてんのがモザイクかかってたんですよ。これ向こうではモザイクとかなかったんやろうなと思いながら。
あ
れが外にいる人間を、外にいる友達を殺した悪魔、猫だっていうセリフあるんですよ。この猫を追い払う正義の存在、犬にならなければいけないって言って、みんなで犬の真似をしろ、おうおうおうおう、犬の真似をしろ、おうおうおうおう、もっとだ、ワオンワオン。そんな映画です。カゴの中の。それが後半聞いてくるんですよ、地味に。ね、あの、三つの映画が大きくカゴの中の乙女では絡んできて、ロッキーとかね。
ほう。
あのフラッシュダンスとかね。
うん。
ジョーズとかね。
ほう。
で、それを、あの、いわゆる外からうっかり情報が入ってビデオを手に入れてしまうんですわ、娘が。
ははは。
それで見て、あの、口の中にトマトを入れて、スタローンの顔のモノマネして、ガラスに向かってシャドーボクシングするんですよ。ほんなら、ほんなら殴られるとこもちゃんとしよるんですよ。ボーンって殴られたら、時にトマトを吹くんですよ。ブーンって。わざわざ。あ、血のりね。血のりな。血のり、血のり
みたいな。
で、お母さんの誕生パーティーかなんかで、あの、お披露目をなんかしろって言われて、お父さんに。うん、ほんで、うん、息子がギターをポロリポロリと弾き出して、歌を歌うんかなと思ったら、二人の娘がダンスを踊り出すんですよ。
うん。
途中から長女の方がフラッシュダンスを踊り出すんですよ。ガン。足上げて、ポールダンスし始めるんですよ、なんか。ほんで、あの、おとんが、なんでやってなって、お前なんか知っとるやろ、言うて、うん、ほんならビデオを恐る恐る取り出して、うん、こんなもんに毒されやがって、言うて、あの、ビデオで娘とつくっていう、そんな映画です。
いやー、もう話聞くだけでも超面白そうだ
もうね。
未来と、見てみないと。
ひどいです。
ひどい。ひどいな
ぁ、まあ。どっちかというと、女王陛下のお気に入りが入門編。
まず導入としてはそこから行くのが、
うん、いいかなっていうふうに僕は思いました。そこから遡っていくんじゃな、遡っていくのも一作目に行くんじゃなくて、うん、聖なる鹿殺しを次に見て、カゴ、うん、の中の乙女、ロブスターって見た方がいいんちゃうかなっていう感じがします。ロブスターが一番面白くないかもしれないんでね、話としては。
うん、僕ファーストランティモスが聖なる鹿殺しでしたけど、
ね、あれは面白かったからね、
うん、面白かったですけど、うん、かなりのインパクトありましたよ、あれも。しかも元旦に
元旦に言うの、なんで元旦に見るかなと思ったもん。そんな感じで、うん、すみません、もうこのランティモスの話僕ずっとしちゃうから、これどっかで切らないとダメですよ。
切らないと。ああ
今日は12時に終わるって言ってて、今1時ですから。
はい。
ね、そろそろ。
予定通りです。
おいおい。
いつも通りで。
まあでも、あの、この後、もう、春映画が続くじゃないですか。
はいはい。
あの、楽しみにしている映画はありますか？
まあ、僕はもう、あ、もう非常にベタなんですけど、
やはり、
あの、マーベル系が。
そうか、笠瀬さんはマーベルマラソンのゴールがちょっと見えてきてるから、
そうですね、
もう、まあ、映画館行くと何回もあのキャプテンマーベルの予告見させられるんで、うん、もう見た気がしてしまってますね、僕。
うん、
なんとなくもう、どんな映画かもうね、あの映画秘宝でえらい特集してたし。
そうなんや。まあ、あのサミュエルが、ニコちゃんかわいいでちゅねーって言ってて、何でミスターガラスって思いましたけどね、私は。
あとは、グリーンブック。
あ、はいはいはい、はい。
ちょっと面白そうですね。
このアカデミー関係でいくと、ブラッククランズマンはちょっと見たいな。ああ、
もうブラッククランズマン、僕もめっちゃ楽しみですね。
3月中だったっけな。
スパイク・リー。あれですよね、スター・ウォーズのあいつですよね、白人の。
ああ、そう、アダム・ドライバー
ですね。ね、アダム・ドライバーですよね。うん、やっぱあの人、顔にインパクトあるからいい俳優やね。
馬面ですけどね。
え、3月のいつからですか
?3 月の22日ですね。バンブルビーと同じ日ですね。
バンブルビーね。吹き替えの方、雪葵ちゃんが声を1個当てるみたいなので、それだけで僕見に行くことに決めてしまったっていう。
ああ、そうなんですね。
じゃあ見ようかな、みたいな。でも、あれなんですよ。僕、3月の15日からかな。二人の女王っていう映画やるんです
よ。はいはいはい。
メアリーとエリザベス。シアシャ・ローナンちゃんが、
ああ、いいですね。
マーゴット・ロビーと対決するみたいなんで。
ああ、これは、いいですね。たまらないです、ね。
これはね、これは見ないとダメだなと。
あ、キャプテン・マーベルと同じ日じゃないですか。
あ、そっか。
かぶってますね。
かぶってるん
だ。僕はあれが楽しみですね。ビートルズの。
ああ、ダニー・ボイルのやつですな。
ダニー・ボイルのやつは結構楽しみですね。うん、あの子も出るでしょ、あの、ベイビードライバーのヒロインの子。
ああ、あの子。
あの子も出るのと、あの、ジョイちゃん。
ああ、ブレードランナーの。
ブレードランナーのジョイちゃんも出てるらしいですね。
なんていうタイトルですか。
イエスタデーだったかな。
みんながあれなんよね、ビートルズの曲忘れるんよね。
うん。
で、一人だけ覚えてるやつがおって。
そう。ビートルズがない世界になっちゃうんですね。
そうそう。
で、その主人公だけは全部楽曲が頭に入ってるんで、それをポロリとイエスタディを弾いたら、それいい曲じゃねえって言って、めっちゃ話題になって、超スターダムに上るんですけど、そっからいろいろありそうですよね。
あれなんか漫画で僕はビートルズでしたっけ。
あ、ありますね。
ああ、似たようなんかあるんや。
ありますね。
でもあれですね、ダニー・ボイルは007作るはずやったんですね。
ああ。
降りたみたいですけど。
結局降りたんですね。
降りたんですって。
あ、これか、ボンド25って書いてある。
25作目の、
あ、そうなんですね。
ダニー・ボイルの007でちょっと違うな。
ちょっと違うな。
ボンドが走るだけで僕ボーンスリッピーかかりますよ。もうやられましたからね、こいつに。
そうっすね。ボンドがガン決まりにならないといけない
ですね。そうですね。ダニー・ボイルのつけたスティーブ・ジョブスの、映画、iPod の中には絶対アンダーワールド入ってねえわと思いました、ね。
入ってるやろ、
ね。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。
でもあれ、ダニー・ボイルのジョブスは好きですけど、
僕も
面白かったですね。
あれは良かったですね。最後、ええ話にしすぎちゃうんと思いながらも。
思いながらね。ちょ
っとほろりとしましたけど。
娘とのね。
ね、そうですね、明日からはドラえもんも始まることですし、ダンボはどうするんですか、
ダンボ。
ダンボ。
なんか、ダンボめっちゃリアルな、
ね。メリーポピンズは僕的にはめっちゃ良かったですよ。
あ、そや、言うてましたね。メリーポピンズ良かったって。
そう。メリーポピンズは、メリーポピンズが良かった。
ポピンズってあの、オールユーニードイズキルのヒロイン。
そうそうそうそう。
エミリー・ブラント。
エミリー・ブラントが最高だったですね。
うん。
正座で怒られたいって思いましたからね。あーってなりましたよ、僕は。
あ、そうか。あ、お手伝いさん。けど怒ったりもするんやな。
そう、すごいね、あの上からキャラなんですよ。
ああ、
うん、
なんかね、アクション系の役者っぽいイメージがあるんですけど、
すごい 歌も、まあ、僕吹き替えで見ちゃったんで、うんうん、あのエミリー・ブラントが本当の地声で歌ってるっていうのはあの見れてはないんだけど、あの良かったんですよ。お話はね、本当クソみたいな話なんですよ。あの吹き替えはね、平原綾香がやってるんですけど、あのちょっと低めの声で、うん、上から言われるとああーってなっちゃうんですよ。
まあ、そう確かにね、あのトムのあの映画でも僕、エミリー・ブラント惚れましたからね、かっこいい、この人、
うん、
俺、ボーダーラインで、あのイライラしてるのに、タバコ吸うてるとき、うん、ああ、なんか素敵って、その人をいじめるあのベネチオ・デルトロに、ああ、かっこいいってなって、
かっこいい、
もう素晴らしい映画ですよ、ボーダーラインは。
うん、いやー、いいですよ。ちょっとこう、顎を食いって上げた感じで、こう、
そうね。
じとめをしてくる感じの。
そんな感じよね。
まあ、そう、うわーってなるんですよ。
そうです
ね。最初の登場シーン、爆笑しましたけどね。子供が、お父さんが昔持ってたタコが、もう処分するっつって、あの、ゴミ箱に入れるんですけど、で子供がそれを見つけて、で、あ、タコだタコだって言ったら風でヒューって飛ばされるんですよ。はあ、で、タコがその飛んで空に上がっていったら、傘持ったメリーポピンズが空から降りてくるっていう、わけがわからん登場シーンやって、それ見た瞬間、僕一人爆笑してましたけどね。うん、すごく周りから変な目で見られましたけど。でもね、これミュージカルとしてすごいエンターテインメントは面白かったです。
あ、
うん、お話はどうでもいいって感じで、うんうん、歌と踊りが最高。
なぜ今メリーポピンズなんだろうと思ったけどね、
うん、
片方はダンボ実写でやる、
うん、
あ、コリン・ファレルって、
うん、
もうかつてに片腕がない。バートンの映画やからなぁと思って、相変わらず何かが欠けてる人を描こうとするん
やけど、最近のティム・バートンは僕は何一つとして引っかからないんですけど、
あ、僕もダメですね。
もう
猿の惑星とったあたりからもうダメ
ですね。ああ、もうそれからダメですね。
そう思いましたね。猿の惑星シリーズの中でも黒歴史枠に入って
ましたね、ティム・
バートン。期待したんですけどね、ティム・バートン。
そうですね、スリーピーホローとか、そのサルの学生
みたいな。スリーピーホローはもう、大傑作でしょ
う。大傑作ですよね、
うん。スリーピーホローは面白いし、かっこいいし、もう、なんか幻想的に、何この映画、すごいなと思って。
あそこがもう、キャリア入
ってくるなんやな。まあ、困ったことに、リクさんの、2019年映画のベスト3が出揃った2月でしたけども、はい、
もう今年終了ですか。
この終了しちゃったなって2月で思っちゃったっていう。どうしようって、ほぼ2枠は埋まったかもって、これ超える映画ってあるんかなって。
なかなか、それを超えるね。
要は語り出したら止まらない映画が2作も出てしまったっていうのはちょっとね、びっくりしましたね。びっくらこりました。そんな感じでございます。そんな感じで、そろそろお開きにしましょうかね。
はい。
はい。では、そういう感じで、スパスパさんとカサシさんどうも、いつもながらありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。